引き続きマタイの福音書から御言葉をいただいていきたいと思います。ここまで悔い改めなさい、天の御国が近づいたからとのイエス様の言葉に宣教の働きが始まり、三条の説教で天の御国の教えが説かれ、その後ご自身の御業がなされます。弟子たちにもご自身の権能を与えて、ご自身のお働きに使わされました。さらにイエス様は例えを用いても神の国はいかなるものかということを説かれます。イエス様につまずく者も多く起こされたんですけれども、マタイはこれは一つ一つを詳しく記しています。14章後半からはさらにイエス様の実際のお働きが書き記されていますが、それはどのような話でしょうか。それはこれまでのイエス様のお働きと比べて何か特徴があるでしょうか。この14章では5000人の給食とペテロの水上歩行の奇跡が書かれています。これまでイエス様の奇跡は病人の癒しが中心でした。これまでの働きは基本的にイエス様と一対一の個人的なものでしたけれども、このパンの奇跡は大群衆全体のために行われたものです。今日私たちもこの話をあえて少し今の私たちの教会を考えて、教会の皆に語られるメッセージ、大切なメッセージとして聞いてみたいと思います。さてこれは今日の話から少し離れるようですけれども、パンの奇跡に類似した話が旧約聖書に2つあります。何でしょうか、お分かりになりますでしょうか。一つは出エジプト記で、イスラエルの民が荒野で神様からマナが与えられた出来事であり、またもう一つは預言者エリシャが大麦のパン20個と1袋の新しい穀物で100人の預言者を養い、しかも食べて残したという出来事です。マナの出来事は律法の代表者モーセの下で起こり、大麦のパンと穀物の出来事は預言者の代表エリシャによるものです。この奇跡は律法と預言の成就として来られたイエス様によって行われました。律法と預言は旧約聖書全体を指すものですけれども、その成就として新しい契約のこの新約の時代に救い主イエス様が私たちに与えられました。ですから聖書は旧約聖書から新約聖書まで連続性があって書かれたものであり、何より全知全能の唯一の神様が天地創造の初めから今に至るまで変わらず同じメッセージを持って、一貫性を持って私たち人類を導いている確かなものであるということ、また今日のお話でもとりわけ旧約の成就として救い主イエス様が天からの誠のパン、命のパンとして私たちのところにいらしてくださったということを大きく物語っています。ではこれらのことを踏まえながら今日の聖書箇所の内容を少し詳しく見ていきたいと思います。13節ではヨハネの死を知ってイエス様は寂しいところに行かれたとあります。これはなぜでしょうか。ヨハネ、バプテスマのヨハネは これまでイエス様の働きの前備えとして重要な働きをしてきた人物です。そのヨハネの死を知って寂しいところに行かれたのは祈るためではなかったでしょうか。イエス様は大変大きな衝撃を受けて、人々を避けて自分だけになりたいと思われたのではないでしょうか。バプテスマのヨハネは重要な人物であり、彼の死はイエス様の歩みを左右するほどの衝撃的な出来事でした。船に乗ってそこを去ったということは、湖の対岸東側のベツサイダに行かれたということがルカの福音書を見れば分かるんですけれども、これは休息のためでしょう。神と過ごす時を持つ必要を感じられたということかと思います。私たちも休息を取る必要を覚えます。特に日常の雑事、さまざまなことが起こる中で、今日の礼拝もそうですけれども、まず神様の御前に出てゆっくりと神様との時間を持つこと、祈ることが大切です。イエス様もそうされたということ、これも今日覚えたいと思います。ところでイエス様はお一人になることができたでしょうか。13節を見ると、群衆が追ってきたためにお一人にはなれなかったということがわかります。しかし決して群衆を退けたり逃げたりするのではなくて、彼らの必要をまず覚えて、彼らを深く憐れんでとありますけれども、癒されました。そこにはイエス様の深い憐れみがあります。ギリシャ語のこの深く憐れんでと訳されている言葉は、何かもうお腹の中からもう内臓まで動かされるような、何か切なる憐れみです。内臓は人間の深い感情が宿ると考えられていました。まあ、日本語でも腹を割ってなんていう言葉もありますけれども、本当の本心からです。イエス様のお働きの本質は愛と憐れみです。お働きはそのもの愛と憐れみです。今日の5000人の給食にもそれが現れています。イエス様は群衆の必要を満たされて、十分に満たされて、まず皆の必要を満たした後、そして解散させた後でお一人山に登られました。14章23節ということです。イエス様は群れ全体のことを常に気にかけておられます。皆を食べさせて養わねばならない、それは霊肉ともに健康にということですけれども、そのことも十分に承知で、いかに群れ全体を導かなければならないかということを、一人一人に配慮する、ご自身を求める一人一人に配慮するとともに、群れ全体をいつも配慮されています。ご自身を求めておられる一人一人に対していかに忙しく、またご自分の必要がある中でもどこまでも憐れみ、入念にお世話をして必要に応え、癒し、励まし、回復させてくださる愛なるお方です。このことをさらに見ていきたいと思います。さて、その5000人の給食の出来事ですけれども、15節の弟子たちの提案はどのようなものでしたでしょうか。ちょっと見てみたいと思いますが、またそれに対してイエス様は何とおっしゃってるでしょうか。またその意図は何でしょうか。そのようなイエス様のどのような、そのように言われるイエス様にどのようなお心があるんでしょうか。弟子たちはもう食事の時間なので、皆が自分たちで食べ物を買えるように群衆を解散させることを提案しています。 しかしイエス様は弟子たちが群衆に食べ物をあげるように、弟子たちがあげるように言われます。そこにはイエス様の群衆を思う愛と憐れみがあります。またそれは弟子たちを用いてイエス様ご自身の働きをなさるためです。命名で買えばいい、勝手にやればいいという弟子たちの考えとは全く反対のことをされます。パン、食料はいつの時代も人間の最も基本的なものです。必要です。この最も大切な必要にイエス様は応えられます。そればかりか、その最も良い方法もご存知です。これは今の私たちにもよく当てはまることではないでしょうか。イエス様が最も良い方法で私たち一人一人になさってくださること、弟子たちはもうここからは個人個人でやりましょうと言っています。もう終わったからという感じですね。でもイエス様はご自分が皆に食べるものを用意されようとしてくださっています。皆を思う愛と憐れみを持ってです。そしてしかももっと素晴らしいのは、この子の展開を見ていくとよくわかるんですけれども、弟子たちを用いてあえてそれをなさろうとしているということです。なおここにはメシアの群れ、新しいイスラエルの羊飼いとなる証明、その働きへの招きが弟子たちに与えられているということもほのめかされています。イエス様は最も大切な命のパンを与えます。ヨハネ6章35節また御言葉のパンです。申命記8章3節この命のパン、イエス様ご自身、私が命のパンです、ヨハネ6章35節とおっしゃっておられますけれども、イエス様ご自身をこの後弟子たちは伝えて福音を届けに行くことになります。イエス様は言われます、私が命のパンです、私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して渇くことがありません。今ここでイエス様はまさにこのことをなさろうとしています。しかもそれは物理的、肉体的な満たしのためのパンにとどまるものではありません。それは人はパンだけで生きるのではなく、人は主の御口から出る全ての言葉で生きるということをあなたに分からせるためであった。申命記8章3節の御言葉を実践するものです。さてこの時弟子たちはどう思ったでしょうか。何と言ってるでしょうか。またこの言葉に弟子たちのどんな思いが現れているでしょうか。17節、ここには5つのパンと2匹の魚しかありません、しかありません。この言葉には望みのない無力さを感じさせます。これに対してイエス様は何とおっしゃってるでしょうか。どんな意図があるでしょう。これをどうなさるでしょう。それをここに持ってきなさい、18節と言われました。イエス様はご自身でもうお一人で無から有を生み出し全てを解決できるお方です。もう一人でおそらくこの状況でも全てのことができたでしょう。しかしあえて弟子たちを用いられます。弟子たちが重要な役割を担うことになります。またあるもの、彼らが持っているもの、与えられているものを用いてご自分の御業をなさいます。ご自分のところに 持ってくるように言われるんですね。今あるものを差し出すことの重要性を私たちも覚えたいと思います。たくさんのものが与えられているのではないでしょうか。また私たちは問題を握りしめていても、自分でどうこうどうどういろいろと考えてみても、自分では解決できません。自分の力で生きよう、自分で何とかしようという生き方、これは往々にしてこの世の人たちの普通の考え方ですけれども、自分の力で生きようとするものはいずれどこかでこれだけしかありませんとしか言えなくなります。しかしイエス様にありのままをお捧げするとき、イエス様が用いてくださって何倍にも増やしてくださり、用いてくださって大きく祝福のためにそれを使ってくださいます。ここに神様の世界が展開していきます。私たちに望みがなくても、もう私たちのうちを見る限りは絶望的です。何ら良いことなど一つもありません。もう罪を覚えるばかりです。何か自分の考えでやればやるほど悪くなってしまう、そんな愚かなことじゃないでしょうか。しかし私たちはイエス様に望みを置くことができます。私たちを呼んでくださる、呼んでくださった、弟子としてくださったイエス様、この方に召してくださった真実のゆえに望みを、もうこれしかないでしょう。私たちの望みはイエス様に持つことができます。あえて持っていない、乏しい、無力と自覚してイエス様に頼らざるを得ず、イエス様にのみ望みを置くものをイエス様は用いられます。この自覚が、この謙虚な自覚がしかないとイエス様の前にすがって差し出す、自分の持てるものを差し出す、どうすればいいかと問う、このイエス様にしかないというすがるこの自覚がイエス様の御業を引き出すことになります。私たちの教会もさまざまな活動をします。この礼拝もそうですけれども、子どもの教会学校も、クリスマスの時のいろいろなクリスマスカフェやコンサートなどの伝道イベント、あるいはタンポポや英会話クラス、キャンプやサッカーパーティーなどもそうですけれども、多くの方が自発的なご奉仕によって、多くのことをなさってくださっています。そしてその多くは始めるにあたって教会の中の誰かが自分の持っている経験や知識、友人関係など自分の持てるものを精一杯持ち出してよく考えて始めてくださるという場合がほとんどです。自分には何もできないと謙虚におっしゃりながら、でも精一杯の思いの限りをアイデアにしてくださいます。私はこのような提案を聞くたびに、まさにこの2匹のお魚と5つのパンをこれしかありませんと精一杯差し出す少年の姿を見る思いがします。そして例外なくそのように始めた活動はその後大きな意味を持ち、また実りを見ていきます。主がなさって私たちにしてくださる祝福はもう本当に素晴らしいものです。皆がそれぞれ与えられた賜物を持ち寄って精一杯捧げています。だから神様は私たちを祝福してくださっているなと思います。次の19節では、イエス様は群衆の草の上に座るように命じられますけれども、これは食事をするためです。ユダヤの家庭では食事の時、家長がパンを取って 天の神に祝福の祈りを捧げて、パンを裂いて、まずその一切れを自分で食べて、それから家族に配るのが習わしでした。ユダヤ人の食前の祈りは、地よりパンを作られたエホバの神、天地の王に祝福あれというものでした。19節の天を見上げて、これはユダヤ人の祈りの姿勢を表します。神を褒めたたえには、神がパンを与えてくださったことに対する感謝と、そのパンを通してこれから配られる一人一人に豊かな健康と繁栄がもたらされるようにという祝福の祈りが含まれています。ここにある今日ここに記されている言葉、取るという言葉、神を褒めたたえという言葉、裂く、パンを取って裂くという言葉、与えるという、このパンを与えるというこの4つの言葉、4つの動詞はこの後マタイの福音書26章26節にある主の晩餐にも繰り返されていて、聖餐式に関係しています。ヨハネの福音書6章にもこの5000人の給食の出来事が書かれていますけれども、そこではこのパンの奇跡を特に聖餐式あるいは御国の祝宴という文脈で見ることもできます。この祝福はもう物質的なものに限らない霊的な祝福です。ヨハネ6章では今日のこの5000人の給食の出来事について、先ほどお話したイエス様ご自分が命のパンであるということが示されているんですけれども、おっしゃっておられるんですが、もうそのことを見てもそれがよくわかります。そのパンをイエス様は弟子たちにお与えになったので、弟子たちは群衆に配ったとありますが、イエス様はあえて弟子たちを用いることがここでも分かります。弟子たちにとってこれは光栄なことでした。主の御用に用いられる。するとどうなったでしょうか。20節を読んでみたいと思うんですけれども、人々は皆食べて満腹したとあります。もうお腹もいっぱいになって、またイエス様が祝福してくださって、もう心から霊肉ともに満ち足りたんでしょう。そして余ったパン切れを集めると12のカゴがいっぱいになったとあります。ギリシャ語の言語を文字通り訳せば、もう全ての人がもう満足したということです。もういっぱいになったはもう満々と満ち満ちた状況です。パンが溢れるほど豊かに備えられました。なおこの出来事は新約聖書の他のどんなことを思わせるでしょうか、思い出せるでしょうか。先ほども少しお話ししましたけれども、最後の晩餐あるいは聖餐式を思い起こす方もおられるのではないでしょうか。また天の御国での祝宴を思う方もおられるのではないでしょうか。この天の御国の祝宴は、このマタイの福音書やルカの福音書あるいはヨハネの黙示録などに繰り返し書かれています。イエス様の十字架を仰ぎ見、罪の許しを確信したいと思います。いつの日か全ての種にある兄弟姉妹たちと共に、もうここに集まる人数は限られていますけれども、もうおびただしい数えきれないほどの兄弟姉妹と共に 愛と喜びを分かち合い、心から笑って話し合える祝宴の交わりを持ちたいと願います。それが私たちの究極の目的であり希望です。もう5000人と言わず、もっと多くの人たちと。それは罪のあがなわれた者にとって最も楽しい時です。私たちは何としてもこの地上での歩みを互いに励まし合い、助け合って、許し合って歩み抜き、この天の御国の祝宴に連なるものとなりたいと願います。一人も漏れ出るものがありませんように。またこれを自分だけではなくて、願わくは一人でも多くの方々、私たちの愛する家族、友人、知人、もうできるだけ多くの方々と一緒にこの祝宴に連なって、もう最高の喜びに預かりたいと願います。永遠にて神を褒めたたえ喜びたいと願います。そこにはもう涙も悲しみもありません。すべては過ぎ去ったこととして勝利の喜びあるのみです。願わくばそんな喜びを一人でも多くの方々と味わいたいと願います。天国に行って自分しかいなかったとか、日本人がいなかったとか、もう外国人ばっかりだったとか、知ってる人がいなかったとかなれば、これはまた残念なことです。何のための地上の生涯か、与えられている時間を大切にしたいと思います。人生は有限です。もう片時も無駄なことに、何か悩まなくても良いことに悩んで時間を過ごすということではなくて、与えられている働き、また喜びをどうかしっかりと持って歩んでいきたいと願います。伝えたいと願います。またそれだけではなくて、もう今ここで既に与えられているのは天の御国の祝宴の前味です。今日はこの後聖餐式も持ちます。どうか私たちも与えられた地上での歩みを共に励まし合いながら、喜びながら、楽しみながら、天の御国の祝宴を夢見て進んでいきたいと願います。イエス様の祝宴に預かる豊かな祝宴、イエス様の祝福、これに今日も連なることができますように。これまでイエス様は個人的に働きかけてこられました。今日の箇所では群衆全体に、教会全体に、みんなで弟子を用いて、持てるものを用いて、自分に与えられたものをみんなで分かち合って、シェアして、それを神様の祝福の源、もといとして、そのように用いてくださって、皆を満ち足らせてくださいます。どうかそれぞれが持っている賜物を十分用いて、与えられたものを精一杯用いて、また主のためにさらに差し出したいと願います。その時主が働いてください。もうそれを何倍も、何十倍、もう何百倍、今日の話では1000倍でしょうか。5つのパンで5000人です。もう皆が心から満ち足りる祝福が行く当たるべく、皆で主の御からなる教会を立て上げ、主のご栄光を表していくことができますように。一言お願いします。恵み深き天のお父様、あなたの尊いお名前をあがめて感謝しお祈りします。神様、今日は5000人の給食、イエス様が2匹の魚と5つのパンで5000人を満ち足らせてくださったところを学ぶことができ、ありがとうございます。イエス様は一人一人の 個別の癒し必要を満たすとともに、年頃にお一人お一人取り扱ってくださるとともに、また満たしてくださるとともに、群れ全体にもいつも気を配り、また個人個人で自分たちで何とかしようと困らせるようなこともなく、イエス様が全てをなさってくださいます。しかしそれはもっと素晴らしいことに、なんと私たちイエス様の弟子を用いてなさってくださいます。神様、どうか私たちが委ねられている大きな大切な働き、弟子たちが召されているのと同じように、私たちにも地上でそれぞれにあなたの働きが任されていることを覚えますけれども、どうかこの地上での歩み無駄にすることなく、天の御国に目を向けながらあなたの働きをしていくことができますように、今日も聖餐式を持たせていただきます。それは本当にイエス様が私たちの罪をあがなってくださって、許されたものとしてイエス様につながる、つながる本当に素晴らしい許し、恵み、祝福の時です。またこれは今のこの地上にとどまることなく、永遠に続く私たちの豊かな、私たちへの豊かな祝福であることを覚えます。今日もこうして皆とあなたに会って交わりの時を持てることを本当に感謝します。願くはまた天に至るまで励まし合い、許し合い、助け合って、あなたの御旨をなし、またどうか天に会ってイエス様の御前に集い、このその喜びを永遠に味わい、また永遠にあなたを褒めたたえていくことができますように、これに連なるもの、漏れるものが本当にこのこれに漏れるものが一人もいないように、皆が連なることができるように、一人でも多くの方が連なることができるように、どうぞあなたが私たちの上に御業を行い続け、用い続けてください。どうか私たちのすべてをあなたの前に差し出します。主の栄光がなりますように。尊い我らの救い主イエス・キリストの名前によって感謝してお祈りします。アーメン。